ラジオ紙芝居義仲挙兵の巻始まり始まり。平家一門の繁栄の傍ら、庶民の暮らしはますます悪くなる一方、そんな中、後白河法皇の王子以仁王は、平家を打ち倒すことを促す命令書令旨を全国の源氏に配りました。鎌倉にいた源頼朝、そして信濃の国にいた木曽義仲のもとにもその令旨が届いたのであります。国を正し、庶民の暮らしを守るため、今がその時。治承4年1180年9月、義仲は信濃の国の豪族に呼びかけ、ついに挙兵。集まった兵は1000騎。中原兼遠の子、樋口兼光、今井兼平、そして巴御前も鎧を着用し、薙刀を手にして義仲のそばに立っておりました。今こそ平家を討つぞ。力強い時の声が木曽谷にこだましました。こうして立ち上がった義仲軍、幸先よく初戦を制し、その武勇が評判を呼び、義仲に味方する武将が増えてまいりました。これに危機感を覚えたのが越後の国の上司。大軍をもって信濃の国に攻め込んできたのであります。倍以上の敵を前に横田河原に布陣した義仲軍、果たして勝敗はいかに。ここで一計を案じた義仲、井上九郎光盛にこう命じました。平家の赤い旗を持ち、上司の本陣の後ろから近づけ。光盛は義仲の命令通り、赤い旗を掲げ、平家軍を装い、上司の本陣に近づいていきました。おお、味方が来たぞ。これで我ら上司の勝利は間違いない。とその時、ドサバサシャキーン。光盛は赤い旗を打ち捨て、源氏の白旗を掲げ、刀を抜いたかと思うと、敵の本陣に駆け込んでいったのであります。うおーうおー、我らは義仲軍だ。一斉に攻め込む義仲軍。うわ、なんだなんだ、なんてこった、味方ではない、敵だ敵だ、逃げろ逃げろ。すっかり混乱した上司の軍勢、なすすべもなく越後の国へと逃れていきました。大軍をわずかな兵力で見事打ち破った木曽義仲、彼の戦いの人生はこうして幕を開けたのであります。ラジオ紙芝居義仲挙兵の巻、今日はここまで。